3. 議案に対する質疑。今定例会に提出された議案について質疑したものです。議案質疑は9月4日に、発議案質疑は9月5日に行われました。米原正人、浅野健也、議案第1号について質問。成人式会場をララアリーナに変更し、対象者全員を収容できるメリットは何か。
答え、障害学習部長。時間の調整がしやすくなり、開催方法の選択肢も広がるなど、対象者に多くのメリットがある。
質問、行田中学校のエレベーター設置の補正予算が計上されているが、小中学校への今後のエレベーター設置の方針について伺う。
答え、管理部長。校舎の建て替えや大規模な増築などに合わせて計画的に設置するとともに既存校舎へ設置していく。
議案第14号第15号について質問。中央公民館等の改修は機械設備工事の入札不調で建築一式工事と電気設備工事を先に行うが予定通り終わるのか。
答え、企画財政部長。現状では当初の予定通り工事を進められると判断している。
認定第1号について質問。船橋駅南口市街地再開発について昨年度の実績を伺う。また市が施工主体として積極的に主導していくべきではないか。
答え、都市整備部長。昨年度は船橋駅南口市以外区における再開発事業実施に向け勉強会等を開催した。また事業実施は権利者が主体的に事業に関わり合意形成することが重要。権利者から要望があり現在まちづくりの方向性を検討している。
清風会杉川博、議案第1号について質問。船橋アリーナは令和9年も改修予定がないが、なぜ使用料が高額であるララアリーナで成人式を開催するのか。
答え、障害学習部長。船橋アリーナでは会場規模の不足から二部制で行っているが、ララアリーナでは参加者全員が揃う一部制が可能で、駅から近く利便性が高い。注目度の高い市内施設で開催することで、若者たちの市への愛着の向上を期待する。
質問、令和10年以降も継続してララアリーナで成人式を開催するのか。
答え、障害学習部長。状況に応じ検討する。
認定第1号について質問。日の出水路の護岸整備を進めていくため町内でどのような検討体制を構築し協議や調整を行ってきたか。
答え、下水道部長。護岸管理者である関係部署5社による護岸工事箇所決定会議を開催し整備方針を検討してきた。
質問、令和6年度に日の出水路の護岸整備施工計画の検討を行っているが、検討内容と今後の工事の進め方について伺う。
答え、下水道部長。現場条件や経済性を踏まえ護岸及び仮桟橋の詳細検討等を行った。まず、季節護岸が崩落している箇所の工事を今年度から予定し、事業完了まで約20年を要する見込みである。
日本共産党、金沢和子、金光理恵。議案第1号について質問。大型の建設事業の一般競争入札で入札不調が続いている。今後どう改善していくのか。
答え、企画財政部長。適正な工期設定や実勢価格を適切に反映した予定価格の設定、多くの事業者に参加してもらえる入札参加要件の設定等に課題があると考えている。円滑な契約事務の執行のため現在検討を進めている。
質問、成人式の開催会場が民間のララアリーナに変更になることで、これまでの船橋アリーナでの開催よりも会場料が大幅に上がる。 市として値引き交渉をしていただきたいと考えるが、市長の考えはどうか。
答え、市長、私からも当然お話はさせていただきたいと考えている。
認定第1号について質問。高齢者福祉タクシー乗車券は要介護3から5の方は年度の乗車券枚数の上限がない一方、幼稚園2および要介護1、2の方は年度で12枚までと上限がある。枚数の制限をなくすべきではないか。
答え、高齢者福祉部長、枚数の上限を含め様々な意見を伺っている。他市の状況も踏まえ、そもそもの移動支援とは何かを研究していきたいと考える。
秘書今中紀伊子、議案第3号について質問。医療センター建て替えに向け、新病院の機能・規模を再検証し、計画を検討するための委託費だが、機能・規模の整理を委託する条件は何か、また、概算工事費の予算規模と今後の検討スケジュールについても合わせて伺う。
答え、副病院局長。まず建て替え実施に向けた組織を立ち上げ、そこでの検証・検討結果を委託条件として受注者に指示する。概算工事費の予算規模は建物規模や構成の検討で算出した工事費を踏まえるため現時点で設定していない。今後のスケジュールは、今年度中に建物規模・構成の検討までを整理し、令和8年度上半期を目途に事業収支計画を進めていく。
議案第13号について質問。国家公務員宿舎、二和住宅跡地、建物解体工事請負契約だが、周辺は常に人通りがある。特に朝は車や人、自転車が行き交い、特段の注意が必要だが、対策は考えているのか。
答え、建築部長。工期は令和7年11月上旬から令和8年12月末までを予定し、工事時間帯は8時から17時、大型車両の搬出入は朝の通学時間を避ける。工事用車両等の出入り口を敷地北側の1箇所に限定し、出入り口前に交通誘導員を配置、歩行者や車両を安全に誘導できるよう配慮する。
市民民主連合、斉藤誠、高橋健太郎、池澤道夫。議案第1号について質問。生活困窮世帯以外の学校に行けない高校生なども、キャリア支援事業の対象に含めるべきと考えるが、見解を伺う。
答え、子ども家庭部長、生活困窮世帯以外への対象拡大は考えていない。
質問、対象者への高卒認定試験へのサポートはどのようになっているのか。
答え、子ども家庭部長、対応している。
議案第13号について質問。国家公務員宿舎、二和住宅跡地建物解体工事は安全対策等の履行をどう確認・監督するのか、また工事期間中の問い合わせや苦情等の相談先はどこか。
答え、建築部長、市職員が定期的に安全対策等の履行状況を確認し、事業者もしくは市担当部署に問い合わせできる体制とする。
議案第14号について質問。市民文化ホールの大規模改修は工期短縮できないか。出演者目線に立ったバリアフリー化や視界を妨げる2階客席1列目の手すりを撤去できないか。
答え、障害学習部長、工期短縮は難しい。バリアフリー化は検討したが難しく、手すりの撤去は安全面等を考慮し検討する。
無所属、朝倉美樹春。議案第3号について質問。医療センター建て替えの再検証は水害が危惧される地区への移転を前提としている。建築費を節減し、既存新築館、E 館、C 新館を生かす現地建て替え案を含めた複数案を市民に公開し、議論した上で再検証すべきではないか。
答え、副病院局長、 現計画地は現地建て替えも含めた複数候補地を検討し決定した。今後も移転を前提に実施の検討をしたい。
無所属浜野太郎、議案第1号について質問。食料支援活動応援事業の狙いは何か。
答え、福祉サービス部長。生活困窮者支援だけでなく、地域の方々の居場所づくりにつながる官民連携の強化と考える。
認定第1号について質問。個別避難計画の作成状況はどうなっているか。
答え、福祉サービス部長。目標件数に届いていないため、町内部会を設置し、効果的な作成方法について協議を進めている。
無所属三宅恵子、議案第14号第15号について質問。市民文化ホール改修の2年間施設が使えないため、市の演劇文化を担ってきた NPO 団体が存続の危機に陥っている。後期の分割や短縮はできないか。
答え、障害学習部長。一度に改修を行う方が経費削減につながるため難しい。
質問、改修中は他市の施設を使わざるを得ない。利用料の補助は考えないのか。
答え、障害学習部長。金銭的支援は難しい。
公明党木村治。認定第1号について質問。小型充電式電池の分別収集開始から間もなく1年となるが、処理量は前年度と比べてどう変化したか。また、周知の取り組みについて伺う。
答え、環境部長。市民の協力で処理量は約2割増加した。周知の取り組みは、冊子やアプリ、市ホームページ等への掲載のほか、専用チラシの回覧を町会自治会に依頼した。今後も丁寧な周知啓発に努める。
質問、災害現場の映像をリアルタイムで警防本部等に伝送する映像伝送システムについて、ドローンを1機増設して2機体制とした効果を伺う。
答え、消防局長。市内を2分割にして対応することが可能となり、災害現場への到着時間を短縮できた。また、大規模災害時により迅速かつ効果的な消防活動の確立が可能となった。
議案第7号について質問。開設予定の児童相談所に国産木材を使用した家具等を配置する事例を全庁的に共有し、他の施設でも木材利用の推進を要望するが、今後の取り組みを伺う。
答え、企画財政部長。今回を好事例として、活用事業の実績や船橋市森林環境譲与税の活用方針を随時町内に周知し、今後も目的に沿った取り組みの推進を図る。